あなたの心をホッとさせますホットキャスト、こんばんは、ミッキーです。
こんばんは、クムです。
ちょっと前回に引き続き
もう一度
またお知らせから、
はい、2024年度サポートをしてくださった皆さんに1月15日にポッドキャスト新年会をお送りしたんですけれども、その後もまだ届いてないというメールをいただきました。
はい、
届いていない方、もし自分あれ届いてなかったなっていう方はご連絡いただけると、再送いたしますので一度確認してお問い合わせください。
ということで今日もホットキャストスタートです。
花粉症の季節が来たね。
あ、なんか今年はもう花粉飛んでるってニュースで聞きましたが、はい、来ました？クムさんの体感的にも。
そう、というかね、私はね、今月、うん、今月というか、年末から、咳対策でずっと飲み続けてたんですよ。アレルギーの薬を。うん、
はいはい。
だから、具体的にはぐってきたわけではないんですけど、まあ、うん、長崎のね、地元のラジオの人とかね、いろいろ、あ、来ましたねっていう話をしてるから、来たんだろうな、と。あと、PM2.5 が飛んでるんですよね。
はい。いや、なんかね。春なイメージなのに。
そうそう。
そのあたり。
空気清浄機がいつもよりも動いてるなっていう気がしててね、最近。
うん。
いつもよりもこう、動く率が上がったな、と思っていったら、それもあったんだ。
空気清浄機、そんな仕事してくれるんだ。
あ、そうですよ。PM2.5 も取ってくれるから。
おー、はい、すごいね。
うん。いや、いや、だからね、センサーがついてるかついてないかなんですよね。センサーがついてれば、いろいろ反応して、上げてくれるけど、センサーがついてないやつだったら、
うん、
自分で上げ下げしなきゃいけないんで。
なるほどね。
はい。
あ、今ですね、私ちょうど、天気 .jp の九州地方の PM2.5 分布予測見たら、はい、18時でちょうど黄色いラインが長崎の辺の上、ちょうど九州の大分の方を抜けて中国地方、四国の方かな。
はい。
はい。
ここ、数日 2.5、PM2.5 があって話を聞いていたので、いや、まあね、苦手な人はやられてるんじゃないですか。
ちょっとあれですよね、油断して、捨てちゃダメですね、
うん。
そういうつもりで窓開けとか、
そうね、そうなんですよ。
気をつけないといけないってことですね。
換気も用心しないと換気にならないよねっていうところもね、うん、あるかなというふうに思います。うん、やっと空気清浄機買った意味が。
おめでとう、はい。おめでとうなんだ。
だって3台分の請求が今月来てましたから、今月の支払い。何買ったかな ?4 万もって思ってた。
そうだ。
空気清浄機と、あと、うん、あれですよ。オーブントースターが全部まとめてヨドバシから来てました。あ、1台は地元で買ってるからね、うん、そこには乗ってないんだけど。
うん、
はい。
私去年とか一昨年とか、あ、私もとうとう来たかもみたいなこと言ってたじゃないですか。花粉症。血液検査で全く、
はい。あ、出なかった。
クリーンだったんで。
はい。う
ん、あれは私のプラシーボだったみたい。
まあそう思って
た。すごい思い詰めて。
思ってた。
花粉症来たわって思ってたんで。はい。ただのいつもの慢性の鼻炎。
はい。
はい。その辺だったのかな。
いや、まあ何してもですよ。うん、花粉だけじゃなくて、ハウスダストとかあるんで、もう持ってるのは分かってる。ね、
そう。
だから仕方がないのかなって思ってます。だから、その咳が出たりとかね。うん、風邪じゃないのに。
逃げられないもんね、
そうそう、
ハウスダストからは。
そう。うん、風邪ひいてるわけじゃないのに咳が出たりとか、うん、やっぱり空気清浄機つけるようになって、だいぶ変わりましたからね、うん、体感として。まあ、それでも、用心として飲んでるので、早めに飲んどくと、ひどくならないんですよ。
うん、
アレルギー。が、うん、っていうのもあるから、今のところ花粉症はセーフ、2.5 もセーフって感じで生きてますけど、うん、だからまあ皆さんも早めの対策をっていうね、
うん、
早めに準備しといた方がいいですよっていう お話をしときたかった。それと、空気清浄機おすすめですっていうね。
そうね。
はい。
はい。 ということで、前回は猫のアートワークでお送りしましたが、はい、お正月の割と風呂掃除ですね。
はい。
はい。
なんか めっちゃ喋ってたよね、先週もね。
うん、そうね。
最近なんか長いですよね。
まあ大丈夫よ。もうそろそろお正月気分は終了だから。
そうですね。はい。
はい。ということで、今日は皆さんにお待たせしましたと。ようやくクムさんのあれが、DIY が完成した話が聞ける。
あ、そうですね。その話をしようと。いやーねー、今日もやってました。
うんうん。
素人作りはいかんですね。っていう話からいきましょうか。
そうね。
食器棚というか、キッチンが元々の流れから行くと、うちがキッチンがすごく狭いっていうところから始まるわけですよね。もう約30年前に家を建てた時に、まあうちの母親がもともとそのゴミ屋敷派だったので、派なんてないけど、ゴミ屋敷の人だったので、置く場所があれば置いちゃうわけですよね。スペースがあれば埋めてしまうっていうタイプだったので、昔、その前の家っていうのは、ちゃんと、キッチン、ダイニング、リビングだったわけですよ。
うん。
だからまあ、キッチンに、ダイニングがついている部屋があった。
うん。
でも、真ん中に置いてあるダイニングテーブルの上には、ゴミが散乱し、使わないものが、どんどんどんどん山と積まれ。
うんうん。まあ置くところがあると置いちゃ う, っていう。
そうそう。だからそこをダイニングとしてなんか全く使わないまま、ね、うん、初期の、ほんと、1年も持たなかったんじゃないかな。
うん。
しかなく、あとは物置になってたわけですね、そこが、うん。で、それを見ていたので、ダイニングはいらんと。
うん。
ダイニングなんて、どうせキッチ、リビングでご飯食べるんだから、ダイニングなんかいらないんだという、こう、呪いにかかったまま
、うん、
家の設計をしたわけですよ。
うん、
で、いや、まあ、ダイニングいらないんだから、キッチンも狭くていいよね、と。
うん、
でもまあ、そんな、こう、ね、動線的に無理じゃないレベルで作ったつもりだったんですが、家具が入るとさ、
うん、
やっぱり何でも狭くなっちゃうわけですよ、思ってる以上に、
うんうんうん、
そしてそこに大型の、横幅130センチ約縦が2メートル近くあるような、うん、食器棚が入り、
うん、
でそこの中に大量の食器が入って、
うん、
っていう状態になって30年だったんです、
うん、
でね、人がすれ違えないですよ、
うん、
まあすれ違えるけど、こうなんか注意しないといけないぐらいの狭さだった、
うんうん、
一軒家なのにね、
うん、
いやこれはちょっとダメだなずーっと思ってたし。で、台所、細長いんですよね。まあ、写真見てもらったらわかるんだけど。
うん、
今回のアートワークに使ってる部分が、まあ、そうね、今、ミクシー2とかにしか私写真上げてないんで、ミクシー2とかインスタにも今回これは上げてないかな。だから、うん、よかったらみんなミクシー2フォローしてくださいっていうのはありますけど。みんなやってないから、頑張ってるんで、私。うん、私たち。X には投稿してないんで、私はね、最近ね。と。で、その横長で、この、食器棚がある対面が流しなわけですよね。
うん。
で、流しの上、まあ流しとその、こう、ダイニングキッチンがあるんで、そこでまあ料理したりとかいろいろするわけですけど、こう、スペースがやっぱりそんな、広く、昔のデザインだからかな、やっぱ広くなくて使い勝手が悪いんですよ。で、作った料理とかを置く場所がない。
うん、
もともと後ろは食器棚だったから、なおさら、
うん。ダイニングテーブルに乗せる前にワンクッション、あの、盛り付けとか。
そうそうそう。
一時置きする場所が欲しいですね。
本当は欲しいじゃない。ね、そう。うん、まあ、だってケーキ作るにしても何しても、そういう台が欲しいわけです、本来なら。でも、そういうスペースがないまま、ずっと30年来てたので、うん、でも、とにかく作業台が欲しいっていうところが第一希望だったんですよね。今回、妻のね。うんで、私もそう思ってた、うん、ずっと。狭いし、邪魔だし、
うん。
で、食器棚をどかしたい。で、食器棚をどかした上で、レンジとかもできれば、もう、下の方に押し込みたいと。
うん、
いうことで、今回の、リフォームじゃないですよね。こう、改造になったわけですね。キッチン改造になって。うん、で、今回、頑張りました。まず、食器棚を移動させて、うん、中の分も全部出して、もう大量の食器を捨てて、
うん、
本当に使うやつだけと、まあ、お客さんが来ることあんまりないけど、来ても大丈夫なような部分だけを、とりあえず、うん、箱に入れて、普段使うものだけは、うん、もう置く場所を後から決めようと思って用意して、
うん、
で、まず注文したのは、その、台ですよね。作業台。業務用作業台。うん、で、これを入れて、次に、これだけじゃ、
ステンレスのやつですね。
そうです、ステンレスのやつですね。うん、で、これだけじゃ、ちょっとやっぱり食器置く場所がないっていうことで、次に注文したのが無印のステンレスのシェルフ。
うん、
で、これで、一応、注文したのは以上、
うん、
であとはここに棚を作ろうとつけようと、
うん、
で自分で、こうなんかおしゃれ最近 DIY 流行ってるじゃないですか、
うん、流行ってますね、
だからおしゃれショップに行って金具類を買ってきて、
うん、
あとはホームセンターに行って、うん、こうちゃんとねうち石膏ボードまあ大体の家はそうなんですけど石膏ボードなんで、うん、石膏ボードにこう、うん打ち込むための部品みたいなのがあるわけですよ。
はいはい。
こう、釘じゃないやな。このネジみたいなものの周りについて、うん石膏ボード上でも釘を打てるみたいな感じの、ネジを打てるみたいな、そういうのがあるんで、
うん、
それをこういろいろ調べて、まあでも全く同じものは売ってなかったんで、でも一応値段と、こう、あれを考えながらこれならいいかなっていうのを買ってきてでドリルで穴を開けてそこにそれを差し込んでネジを打つっていう、
うん、
打つんじゃない回すやつですね、
うん、
をなんとかこう全部にはめていったわけですねただ
ね
正直なところ耐荷重がわからないわけですよ
ああなるほど
うん
書いてないから。
もちろん自分たちが勝手にやってるわけだから。
うん。
耐荷重がわからない。けど、まあ、まずはやってみようと思ってやってみて。
うん。
で、まあ、それで一応完成したんですね。
うん、うん。
板も、本当はちょっと塗ったりとかいろいろしなきゃいけないかなと思ってたら、お店にまさにこう、すでに塗ってある板が売ってたんで、これホームセンターの方ですけど、
うん、
あ、これいいじゃんってなって、まあそれを買ってきて、うん、まあ最近はネットでも買えるみたいなんですよね。加工済み。加工済み、はいはいはい、希望のサイズ、うん、カット済みで、その、アンティーク処理したみたいな、
うん。あ、すごい憧れて、私もアマゾンで売ってるんですよね、そういうのって。
はい、まあ、アマゾンでもあるんでしょうけど、ちゃんとそういう専門メーカーもあったりとかして、
うん、
そこだったらまとめて、
見てます
はい、送ってくれたりとかもするんで、うん、あ、もういい時代だなと思いながら、いや、ほら、あれ塗って、その乾かすまで置いといてとか、結構前、テレビの棚私作ったって言ってたじゃないですか。
あまり、あまり、うん。
あれ、乾かしたりとかするのめんどくさいんですよね。
なんか、アンティーク風の、になるようにこう塗るんですよね。そうそうそうそう塗ってニスみたいなの塗って、
はい、
ツヤ出しとかして。
ワックスですね。はい。
ワックスか。
はい。
うん、
で、一回じゃなくて何回か塗ってとかやるから、うん、まあ、ちょっと、こう、ね、 匂いもするし。
それも楽しめる人だったら。
そうだね。
ね、もちろん。
いいでしょうけど。
いいでしょう。自分好みにできるから。
うん、っていうのもあって。まあ、それがまあ、加工してある板自体が売ってあったんで、まあ、その代わり種類はなかったから、うん、まあ、もう横幅は20センチってもう固定だったんですけど、
うん、
いや、まあ、25、30はちょっと出っ張りすぎるかなって思ってたんで、うん、25かなって思ってたけど、まあ、20でも、20だったんですよ。だから20でもまあいいかと思って20を買ってきて。で、それを、3枚買ってきたんで、
うん、
切って、手前側と奥に、うん、今回使ってますけど、僕は後から考えて、いや、この余ってるからこれもう一度切ってもらって使おうと思って、うん、ホームセンターでもう一度切ってもらって使ったんですけど、
うん、
はい。まあそんな感じで今、棚を4枚手前に3枚、奥に2枚という感じで取り付けました。で、そこに、まあ普段使う皿、店皿ですよね。
はいはい。
店皿と。
おしゃれお皿とか、はい、調理道具とか
でしょ、まあ。そうを乗せて、今時っぽい。
うん。
若干おしゃれチックな感じに。してみました。
ちょっと見て嫉妬してました。いいな。はい、うん、私もあんな風にしたいって思ってたんだけど、場所的にちょっと無理なんですよね。うちの辺は。
はいはいはい。まあね、
東海、南海トラフ地域だからさ。
地震がね、来たらね、やっぱりね、怖いっていうのはもちろんわかります。
そうなんですよ。だから今、私棚の上にこう、物をこう、いろいろ収納で置いてるタイプなんだけど、本当は飾りたいんですよ。飾りたいんだけど、はい、入れる棚がないからって、棚の上にこう、箱入れて置いてるけど、それもアウトなのもわかってるんですけど、はい、っていうね。で、本当に、あんな感じでこう、お鍋とかさ。
はい。
はい。いろいろしまい込んでる何かたちを食べたいな、いいなって。
そうね。
うん。
まあでも、おかげで、うん、キッチンエイドとか、うち、だいぶ前に買ったりしたものとか、うん、あんまり全然表に置いて、置けなかった分とか置けるようになったので、うん、まあその辺は結果的に良かったかなと思ってますね。
うん、
これいろんなところに置いてあるわけよ。いろんなところに置いてあったわけ、うん、今まではね、
うん。
収納場所がないから。で、そういうものを、こう、ちゃんと自分たちで使いやすいように、まあ、まだですけど、うん、考えて、一旦置くことができたっていうのは、良かったかなと。で、まあ、ほら、食器類も、もう、見直す機会になったわけですよね、これでね、
うんうんうん。
これはいる、これはいらない、これはよく使うっていうのも見直す機会にもなったし、まあ大量にゴミは出ましたけど、まあそこは仕方がないのかな、ということで。うん、台所快適化計画の第2弾かな ?3 弾かな、うん、がやっと終わった感じですね。
お疲れでした。
はい、ただね、やっぱりね、素人難しいなと思って、いろいろ道具は買ってきたんだけど、
うん、
こう、なんていうんですかね、棚をこう壁にくっつけるために、
うん、
三角状のもので止めるわけじゃないですか。
うんうん。
こう、フックではないな、あれね、うん。なんかこう。で、それ、まあ、それもね、ちょっと、おしゃれな、真鍮っぽいやつとか買ってきてるわけですよ。う
ん、はいはいはい。
ただ、ああいうのって、こう、まあ、荷重を支えるために、三角、まあ、まさに三角形状態なんですよね。
うん、
で、ネジを入れるところが、二つずつ、
うん、
木を乗せる木のところと、壁に打ち込むところと2種類、うん、4種類あるんだけど、うん、手前の線っていうか、バーが邪魔で、ま、
うん、
っすぐ打ち込めない。
あー。
ネジを。
なるほどね。
インパクトドライバー使ってると。
ね、うんうん、
で、1回目の時に、まあ、無理やりやったわけですよ。
うん、
なんか、こう、ね、仕方がないから、若干斜めになりながら。
うん、
そのせいで、まっすぐ打ち込めてなくて、 それが原因で、まあ、今回分かったんですけど、いや、ま、最初ね、なんか、ま、ちょっと無理やり、なんか、ネジ頭潰しながらなんとか入れたりとかしてたんだけど、
うん、
気がついたら、一週間ですよね。一週間ぐらい経ったタイミングで、あれ、なんかおかしくないって見たら、
うん、
こう、手前に出てるのよ。
ああ。
あの、壁の、釘を打ち込む、その、ネジを打ち込むか。ネジを打ち込む、プラスチックの部品、周りの部品みたいなのがあるわけですよね、その石膏ボードに。うんうん、で、それが少し若干出てきてる。
うん、ちょっと怖い子。
そう。あ、これは、やばいな、と。耐荷重超えてた、と思って。うん、まあ、そのまま即倒れそうではなかったんですけど、これが広がるようじゃちょっと怖いなと思ってて、今日ついに全部やり直したんですね。うん、まあ、全部というか1枚だけ、一番下の部分だけ。うん、あ、もう一度使った穴は使えないんで、
うん、
あの、少し全体的にずらして、もう一度打ち込み直したんですけど、うん、開けてみて分かりましたが、まっすぐ打ち込めてなかったから、きちんと中で広がってなかったっていう、うん、まあ、そこが原因だったっていうね。いや、だから多分、慣れてる人からしたら、そんなの当たり前だろうし、
うん、
そういうやり方じゃダメだっていうのも分かってるんでしょうけど、
うん、
いや、やっぱ、あくまでも、ど素人ですからね。
そう。で、こういう時しかやらないと、ね、うん、慣れてないから余計にわからないですよね。
そうなんですよね。で、結局、その、インパクトドライバーのビットっていう、その、まあ、プラスドライバーみたいなやつのも、長いのがあるんですよね、
うんうんうん。
長いのを使えば、あの、結構、ちゃんと入れられるわけ。本体に当たらずに。
うんうん、
ドリルの先だけで、
うん、
っていうのも後で気づいて買ってきたんですよ。
あ、
だから今回は
オプションみたいな、
そうそうそうそう、オプションっていうのかな、うん、まあドリルじゃないですけどね、あの、
うん、
ネジの方ね、プラスドライバー的な、
うん、
これもちゃんと全部正式な名称があるんだと思うんですけどね、うん、そう、それを買ってきたんで、なんとか無事今回は問題なく、
うん、
ネジ山も舐めず打ち込むことができました。だから、うん、ああ、もうこういうね、ものから揃えないとダメなんだな。
揃えるところから始める。
本当はね、結局ね、
うんうん、
やってみて入らない、垂直に入らないなと思った時点で買いに走らなきゃいけなかったんですよ、本当は。
うん、
なんか方法はないのかなって思わなきゃ。いや、それ無理やりやろうとしたらこんなことになるっていう。
うん、
で、今日やり直したので、全部は揃ってないわけです。その位置は全部変えない香り。まあいい、自分の家だからね、いいやとは思ったんだけど。
うん。
うん、まあおかげで、戻しました。そして、うん、前回の反省から重いものはあんまり乗せないようにという。まあちょっとね、皿多すぎたかなと思ったり、スキレットとかも乗せてたんで。
うん、
上の方はね、
全然。重いじゃないですか、スキレット。
はいはい。いや、上の方はね、問題ないんですよ、うん、全然、
う
ん。上部の方は、問題なかったんだけど、一番下の部分だけ、皿とかもよくほら、動かすっていうのもあるから、うん、なおさらなのかもしれないし、はいはい、本当にその斜めに若干入ってた部分がいけなかったのかもしれない。よくわかんないんですよね、うん、結局は。
うんうん、
もしかしたら耐荷重問題じゃなかっただけかもしれないし。
うん、
で、こう今回やって思ったけど、その木だって反ってるわけですよ、最初から少し。
ああ、そうね。
若干。そんなね、100% 正確じゃないわけですね、自然のもの。だから、
うんうん。
若干反ってるし、まあ、だから、木が反ってるのか、
うん、
壁が反ってるのか、
うん、
よくわからないっていうね。
なるほど。
はい、まあ、だって家も30年経ってるからね。
うんうん、もう、うちは賃貸なんで、クムさんみたいな、こう、壁にドリルで、はい、穴を開けたりはもちろん無理なんですけども、はいはいはい、だからこう、いろいろ、でもそれでもなんかしたいなと思って、ここ3年ぐらい、 いろんな人の DIY とか見てたら、なんだろう、突っ張り棒でおなじみの、平安新道さんが出してるラブリコシリーズっていうの
も
あるんです
よね。それも見てました、昨日。
あれをね、ずっと憧れて、ずっとアマゾンの、気になるもののリストに入れてあるんですよ。はい、そうすると、突っ張り棒的システムなんだけど、壁と床側に受けがついてて、で、その間に木の柱が立てれるっていうやつで。
はい。2x4 の板をね、入れれば。
そう、
は
い。そうなんです。そして、それ自体が突っ張り棒になる。
はい。
あれ、すごいいいなって。もうその棒を立てるだけで、こう、何かかけれるじゃん。フックとかつけて。
いや、もう、今回、これ失敗したら次あれだなって思いました。
あ、そうなんだ。
はい。いや、あれ、うんうん、うちの近所に売ってるんで、普通に。だから、もう、板と合わせて、うん、柱と合わせて買ってきて、屋根につけて、うん、そしたら、もうそこには、通常の、ね、釘でもネジでも受け、
まあ、柱ができるようなもんだからね。
そうそうそうそう。うん、そっちの方が安全っちゃ安全なんですよ。
そうなんですね。壁の強度がどんなもんかわからないと。
そうなのよ。今回やったみたいに、うん、いや、まあ、あれにもね、当然耐荷重はあるんだけれど、それでも、今回みたいに、あ、失敗したかもみたいな部分はだいぶ減るわけであって、
うん、
だから、あっちの方が、最初からあっちでやった方が良かったかなって思ったりもした、
うんまあうん。穴開けてね、失敗したらもうその気なかったことにすればできるからね。
そうそう。いや、ほんとね、今回も、だから穴開いた後は、うん、こうなんか壁の穴埋めみたいなので埋めてるんですけど、まあ、要は、元には戻らないわけじゃん。はいはい、穴は穴だから。
うん、
だから、こうなんか、ね、紙粘土みたいなのでごまかすわけですよ、要するにね。
うんうん、詰めてね。
詰めてごまかして、うん、ただごまかしてるだけなんで、元には戻らない。まあ、うん、見た目そんな気にはならないけど、所詮ね、自分家の台所だからね。でも、もっとおしゃれにしたかったら、そっちの方が良かったんじゃないかなというふうにはちょっと思いました、今回。うん、後からいろいろ見ながらね。まあ、その分ちょっと予算、プラスにかかっちゃうけどね。
うん。
うん、
まあでも、後からでも、何とでもできるから。
そうそう。うん。ちょっとね、うん、他の部分も含めて、こう、同じように入れたプラグみたいなものが出てきちゃったりとかしたら、ああ、やっぱり、無理だったのかな、っていうことで、
うん、
そっちに変更しようかなとは思ってます。
ますます私が羨ましがっちゃうよ。
いや、まあ、あれ使えばね、もっとこう、いろいろ間にね、うん、使ったり、いろんなことができたりとかさ、
う
ん、オプション豊富ですからね、
うん。
そうなんですよね。
広がるから、ね、私もそれをどうにか使いたいなって思うんですけど、まず、そのための壁面がうちにはないので、ね、空いてる壁面がなくって。はいはい、うん、
いやな、まあ何でもね、失敗して上手くなるんだなと思いました。失敗して繰り返していくしかねえんだなと思いながら。
試行錯誤ですよね、DIY とかもね。
そうそう。
うん、
はい、あ。まあ自分家だからね、気にならないけど、うん、人ん家のものはできないな、やっぱりね、と思いながらね。
う
ん、だからプロの人ってやっぱりすごいなと改めて思うようなことではありましたね、
うん、
自分でやってみてね。まあでも、うんうん、だいぶ使い勝手は良くなったんで、本当やっては良かったな、
うん、
思います。はい、今回ね。
店食器とかまた買わないと。
いやー、別にもう店食器はいらないかな。
いらないの。
邪魔だから。うん。うん、まあ、食器は今、かなり選んで買ってるんで、
うんうんうん、
まあそういうのは増やすかもしれないけど、でも飾り用はいらないな、もう別に。
うん。
あの、ほら、今、食器はかなり選んで買ってる。本当に。
私も選んで買ってるんですけど、その、選んで買った、ここぞという一品を飾ることができなくて。まあ、ね、すっごい重ねて食器棚の奥に入れてあるからさ。でも、なんとかしたいな、今年は。あ、今年の抱負で、ちょっと食器をどうにかする。どうにかする。
はい。
うん。
あと、まあ、でも終わってないんですよね。うん、あと、ライト、 ライトが蛍光灯、まあ、蛍光灯じゃ実はないんですけど、うん、蛍光灯タイプがドカーンって真ん中についてて、で、それはもう LED に中身は変えてるんだけど、
うん、
どうしても暗いんで、だからそこをなんていうの、スポットタイプ、こう、バータイプのスポットがいっぱい下げれるやつに、うん、
はいはいはい、
ペンダントライトっていうのかな、に変えたいんだけど、
うん、
工事が必要なんですよね。
工事必要ないやつとかあるじゃないですか。
それは、
スポットみたいなのが4つぐらいついてて、
いや、
一箇所の。
違う違う違う。それは、ちゃんと根元が、うん、カチャンって、はまるタイプだったら、もともとのその蛍光灯の、がついてるんで、それは外したらコンセントじゃなくて、直接出てるんですよ。
はいはいはいはい。
だから、
なるほどね。
そこの工事が別途必要なんです。あれは、一応、素人がやっちゃいけないことになって、
うん、ダメダメ、
なってるんで、
うんうん
うん、であとは多分ね、壁補強が、屋根補強がいるんじゃないかな、どのぐらいか分かんないけど、
なるほど、
その石膏ボードですからね、所詮ね、
うんうん、
だから速攻の部分がよく分からないんで、まだ電気屋さんにお願いしやってもらう、工事してもらうしかないかなって思っているところなんですね。
その DIY で作った棚のところに LED の、ライトのテープみたいな仕込まないか、七色に光るやつ。
いやいや、そんなゲーミングなんとかじゃないんだから。そんな格好悪いことしません。そこまでは必要ないかな、ライトまでね、うん。だからそこにスポット当てれるようにしたいなと思った部分もあって、ライトは変えたいなとは思ってるんですけど、
うん、
はい。どうしてもね、昔のライト暗いからね、やっぱりね。
そうね。
はい。今んとこそのぐらいかな、考えてるのは。はい、
うん。
で、食器棚も先日、お寿司屋さんで知り合った人とが解体、うん、解体じゃないな。そういう、引き取りも、
うん。
ゴミ引き取りもやってるっていうことだったんで、話ちょっと聞いてたんで、うん、お願いしたら、結構安めで。
うん。
引き取ってもらった。
もう引き取っていただけて、
はい。昨日引き取ってもらった、うん。昨日相談したら昨日すぐ来て引き取ってもらったんで、めっちゃ助かりました。うん、はい。
一つ荷物がなくなってよかったね。
あ、そう。で、やっぱりね、食器棚でかいからね。
うん、
いや、どっちにしても処分しなきゃいけなかったんで、その、どう処分するかで悩んでたところはあったんで、はい。うん、まあ、合わせていくつか他のものも含めて持って行ってもらったんで、うん、よかったです。うん、はい。だって、部屋の中にドカーンってあるわけよ。ずっと使ってない部屋とはいえ。
うんうん、
いや、さすがにこれは使い勝手が悪くて邪魔だなと思ってたんで、うん。まだ捨てなきゃいけないもの個いっぱいあるんだけどね。本当に。
うん、まあ、一個ずつ一個ずつ。
一個ずつでも捨てていって、うん、はい。なんとか住みやすくしていこうかなと。
あ、今、ゴミの話で思い出した。私、次の不燃ゴミ、ベランダに置いてる洗濯機捨てないとか、ありますよね、そういう。不燃ゴミをね。
はい、うん。そうです、そうです。
不燃ゴミの袋入るよね。入るよ。うん。
あ、うち、ついに、今度、あれを捨てますよ。炊飯器。
ああ。
ついに炊飯器なし生活になります。
あ、
まだ動くけど、ね。
使わないから、押し入れにしまっとくではないの？
いらないでしょう。もう、あれも10年ぐらい使ってるし。
うん。うん、いや、非常使用
に。いや、別に。
あ、
電気で炊くってこと？
うん。
電気の方が止まるもん、ガスより。
あ、まあね。
うん。
まあね、そうね。
はい。
うん、
困らないです。
うん、
だって、ガスでご飯炊ける。
うん、そうなんだよね。
そう。
結局、そっちの方が早いもんね。
うん。コースでご飯炊くのに普通に慣れちゃったら別に炊飯器いらないなってなってるし、
うん、
まあもうコーティングとかも中のあの釜のコーティングとか剥がれてるんで、
じゃあもう買い替えのタイミングだった
んですよ。どっちにしてもね、買い替えのタイミングだったんですよ。うん、で、そのタイミングで、その、しかもほら、うちの炊飯器って、なんだっけな、なんかの通す、クリーン水のくじで当たった10万ぐらいする炊飯器だった。
なるほど。
定価で言うと、
うんうん、
そうだったから、いや、さすがに1万の炊飯器は買えないでしょ、
うん、
だったらもういい、いらないっていうことで、炊飯器も捨てることにしました。
そっか、
はい、 なるべく家電は減らす。
うんうん、そうね。炊飯器ないとまた台所ってスッキリします
よ
ね。
そうなんですよ。うん、だっていらなければいらないじゃん。
うん、そう。私は炊飯器はいるんですよ。
もう別に。
甘酒作ったりとかするから。
はいはいはい。だから、炊飯器を炊飯器以外の用途で使うことはうちがなかったので、うん、ほぼ。だからまあいらないかなと思って。
うん、
だからもう本当、
ね、
捨てます。今回。
うん、
何でも捨てていこう。いいそうやって、
うん。なんかそういう、ちゃんと削っていくのって、うん、なんかね、この年になるとそういうのしなきゃって思ってくるよね。
うん、そう、できればねって思う、ね。
シンプルな生活に
行きたい。丁寧な生活に。
丁寧なには多分私も、なりきれないってだんだん諦めつつあるので。
わかります、わかります。丁寧にはね、なれないんだけど、
う
ん。
ミニマムにもちょっとなりきれないかなと思うけど、なれない、はい、それでも、ちょっと身辺整理はしないとなっていう、
ね。物がね、多すぎなんですよ、やっぱりね、うん、どうしてもね。その多くなったものを、やっぱり一回リセットしないとダメなのかなっていう。うんうん、
そのリセットタイミングっていうのが、ちょっと。
そうね、今年だったかなと思って。うん、まあその、冷蔵庫を買い替え、ね、去年買い替えて、うん、で、その流れで台所をなんとかしましょうを思い越しを上げて、やっと頑張って、やっ、うんってとこかな。食器棚にせず今回はだから、
うん、
なんとか全 DIY プラス、テーブルと棚にしたということで、うん、だから最初20万近くかかるかなと思ってたわけで、その食器棚のこう新しくテーブルプラスみたいな感じで上の方につけるやつを考えて、うんうんうんって思ってたんだけど、まあ結果的には全然安く済みましたね。
うん、
テーブルと、無印のセットぐらいと、まああとはその部品と、うん、板も大した値段じゃないからね。
うんうん、
まあ、意外と板よりもフック代の方が高いとかね。
なるほどね、
はい。とかはありましたけど、まあその思ったほど当初の予算ほどはかからなかった。うんので、まあ良かったかな、という感じですね。
うん。
いや、なかなか、やってみると、
ね。年明けからそうやってちょっとリフレッシュするのいいですね。
そうね。うん、明るくなった部屋が、全体的に。うん、やっぱりその、重い食器棚、昔からの食器棚あると、やっぱりさ、
うん、メンタル、来るもんね。
まあ、メンタルっていうかね、重いんですよ。台所が暗くてさ、嫌、うん、だなっていう感じだったのが、うん、明るくなったのはやっぱり良かったかなっていう、
うん。うん、台所明るいのいいなって思います。
うん、
前の住んでたとこ、ちょうど台所北向きで、まあもちろん北向きがいいんですけど、やっぱ暗かったから。うん、で、今は、台所としては良くない西向きなんですよ。
はいはい。まあ、仕方ないよね。
西日がめっちゃ入る。でも、その代わり、明るいんですよね、うんうん。その明るいのはいいな。暑いのだけはダメだけど。
はいはいはい。
うん。うね、直射日光が調味料に当たるのどうにかして。
わかりますわかります。ますそうね、直射。調味料を、ああ、よく、こうね、今回そのおかげでですよ、いろんなものを YouTube で見ていたら、うん、たくさんのおしゃれ台所を見るわけですね、動画でね。
うんうん、
そうすると、いろんなものが飾ってあるんですけれども、それって冷蔵庫に入れなくていいの？みたいなものがいっぱいあったりとかして。
あるある。それ常温でよかったっけ？
そうなんですよ、ね。
ありますよね。
常温で飾ってるけど、それって大丈夫なの？みたいなね。
まあ特にハーブ系あるじゃないですか。
はいはいはいはい、
はい。あれ、光当たって大丈夫なのかなって。
とかね。
で、うん、そう。まあ、まあ、その前に使い切ってんだろうなって思いますけど。うん、私は大体賞味期限切れるまで使い切れないんで。
わかります、
はい、まあ、
棚の奥にせめてね、冷暗所じゃないのとか思ったりするよね。
うん、そうそう。
そこを見せちゃってるってことは、ね、明るいよね、とか思いながら、ね、
う
ん。
でも意外と、そうやって出して並べてる人が、ある日突然、しまって見せない収納に変えたりするんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。そう。なんかやっぱり、皆さんも、その時その時で気持ち的にいろいろあるらしくて。
いや、まあでも、 YouTube にガンガン上げてる人たちは定期的にリニューアルしないと、
ね、
その PV 的にダメなんだろうとは思いますんで。
そうね。
はい。
私も最初は出したくて並べたりもしましたけど、結局油、油煙で、うち換気扇が弱いのかな、はい、どうしても油煙で油がつくので、諦めました。
換気扇を、なんとか、が、したからね、頑張ったからね、今年は。はい。まあだからそういう、何でも少しずつ、少しずつ、綺麗に、できればいい。で、うん、でも、ね、もう壁紙がすごいことになってんだよね。写真ではちょっといまいちわからない。
今、ほら、そういう DIY の人がいろいろおしゃれな壁紙をこう簡単に賃貸でも貼れますっていうのはあるじゃん。
いやいや、だからね。
手軽に素人ができる。
ね、あの、なんで、カレンダーかなんかを大量にね、何度も、貼った
跡とか、ね、
跡がすごいボロボロになってる部分とかあるんで、うん、そういうところをなんとか隠したいなとか、うん、だからそういうのもなんとかしなきゃなと思って、ね、
案件来ないんですか？
案件来ないですよ。
来るわけない。
案件来るわけないでしょ。あ、だからまあなんとかしなきゃなとかこう、
うん、
まあとりあえずはやったけどまだまだ全然先は遠いなと思いながら見てますね、
うんうん、
今ね。
うん、はい、
はい。
で、
皆さんも頑張ってみてください。
うん。まあ、本を見て、思いを馳せて、いろんな雑誌買ってさ。
はいはい。
特に台所系は。
そうね。
人を見るのは楽しいのにね、そんな風にうちがならないんですよ。
いやーね、生活してるみたいなのあるよね。本当にね。
だから生活感が、いい形でこう。
見えたい。そうなのよ。生活感が、そうそう。生活感があるのに、おしゃれがいいよね。
う
ん、
そう。いろいろね。
そうそう。
使いがけのものを置いてたりとか、いろいろ積み上げてても、なんか、
かっこよく
見える。いいねって思うの。
がいいんですよ。理想なんですよね。いや、生活感、ないよねのレベルじゃなくて、料理してないよねっていうような台所とかあったりするよね。
まあね、そういうのも。
そうそう。
出さないようにもきっちり使ってる方もいますしね、いろいろなんですけども、うん、どうも私のセンスが、センスが。
いや、まあ、ね、私も今回いろいろこう、無印のワイヤーバスケットとか、竹の箱とかをうまく使ってたんで、ただ取り出しにくいんですよ、やっぱり若干ね。でその取り出しにくさを娘がガッチャンガッチャンやってたんで、やめてくれって言ってい
やだってそんなおしゃれな人たちと同じ無印のカゴとか、
はい、
ケースとか使ってるんですよ、
はい、
おかしいな、そういうの参考にして買ってやってるはずなのにな、お片付けセンスだよない
や、まあ、結局、やった人は自分がやってるから、こう丁寧にするんだけど、
うん、
家族にとってみたら関係ないわけじゃないですか。
なるほどね。
いや、うん、
ね、
いつものあれどこにあるのわかんないし、ガチャンみたいな感じでやられて、やめてって。っていう感じですね。
そうね。家族がみんなが使いやすいようにしないといけないね。
いや、もうそれは無理なんで。それは無理なんで。
手ぶらで貼っとく。
いや、かっこ悪いんだ。はい、
私はだんだん諦めてちゃんとテープで貼ってますよ。自分が分かんなくなるから何をどこにしまったか。
まあ分からないでもないですけどね。
うんうん、てかその通りにしまうっていう。テープだったでしょ、ね、便利ですよ。
そうね。ちゃんと置いとかないと結局また気がついたら違うところに行く、うん、入れちゃうんですね。
最初はねマステ無地のマステ貼ってそこにマジックで書いてたんですけど。
はい。
うん、あ、もうダメだって思ってテプラ買った、
うん、そう、まあ多分テプラあったら便利なんだろうなと思います、
うん
うん、今のところ大丈夫、はい、別になくても
そう、まあ分からなくなるようになったら買うといい
ですよ。よっぽど工具箱の方に貼らなきゃいけないんじゃないかなって増えてきてる。
最近の今の新しいテプラとかすごいおしゃれな感じでプリントできるので、あの透明のテープに、
ね、あ、いいですね、
なかなかいいですよ。うん、透明のテープばっかり使っちゃう。
ちょっといろいろ道具が欲しくなったっていうね。またね、うん、DIY 用にね、うん。
そう。もう。
何でも道具から入るからね。
お家広いからね、やるとこいっぱいいくらでもありますよ。
そうそう、
お庭もあるし。楽しいね、一戸建ては。
まあ、だって、払い終わったから、ローン終わったから、うん、やりたい放題になって。うん
やりたい放題。
はい、頑張ります。
はい、ということで、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストは、チョチョさん、マキさん、怪しいタヌキさん、スーギーさん、テルニーさん、イケちゃんさん、ダイさん、長通りさん、食べ下さん、白あえさん、もぐもぐ空子さん、紫のサルスベリさん、大目財団さん、ミーヤさん、チョコバニ海さん、サルッチさん、ヒロさん、ゾエさん、アンクルイージーさん、青月電子台さん、長七さん、にゃんこちゃんさん、タカさん、テチさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。